ドイツからお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語を。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師のまいこです。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをする親御さんに向けて毎日少しの日本語をテーマにお送りする音声配信です。はい、今日は金曜日ですね。皆さん今週はいかがでしたか？昨日私は息子と外を見ていたんですが、息子がね、最近ちょっと困ったことがあってね、いろんな鳥が飛んでるじゃないですか。それで外の飛んでいる鳥を見るたびにね、いつもね、キツツキって言うんですね。何を見てもキツツキって言うんですよ。どうしましょう。息子といつも日本語タイムっていうその家庭学習の時間に語彙カードを使っていろんな言葉をこう学んでいるんですけど、その中にねキツツキがあるんですね。でキツツキっていう音が面白いらしくって、キツツキってこうなんかこう話してる時にこう音がキツツキってこうちょっと面白い感じ、楽しい感じなので、息子がすごく気に入ってキツツキキツツキでずっと言ってたんですね。で、まあ、反対から読んでも、ね、キツツキになるねとかいう話もしてて、そしたらね、なんかカラスはわかるんですけど、カラス以外の鳥はすべてキツツキって呼ぶようになってしまって、ねえ、どういうふうにこれは修正していこうか。ちょっとそんなことを昨日考えていました。はい、ということで今日はおすすめの教材100匹一首というテーマでお話ししていきます、ね、100匹一首っていう今日は教材をご紹介します。これは以前インスタグラムの方でもご紹介していますので、よかったらそちらの投稿の方も合わせてご覧いただけたらと思います。さあ、この100匹一首なんですが、そもそもどういうものかっていうことをちょっと簡単にお話しします。100匹一首というのは、これはスタジオムンディさんという会社さんから出ているもので、まあカードゲームなんですよね、要は。カードゲームです。で、これは動物の絵柄がそれぞれついているんですが、その動物の絵柄をこう理解してそれを取る、まあカルタのようなものなんですね。で、皆さんもご存知の通り100人一首ありますよね。それにこうそれをもじって名前を付けられていて、100匹一首という名前なんですが、はい、この100匹一首というカードゲームがねすごくいいんですよね。我が家でも持っていて、時々食後に、ね、夕食のご飯の後にね家族でしたりするんですが、この100匹一首を私もすごく好きですし、息子もとっても気に入って、自分で今日のカードゲームはこれやろうとかいう風にね言って持ってくることがよくあります。で、ぜひ皆さんにもねよかったら使っていただきたいなと思ってご紹介しますね。はい、でこの100匹一首ですが、私がね音声でお伝えするのがなかなか難しいのでね、多分皆さんイメージが湧かないかもしれないですけど、できるだけでこの良さが皆さんに伝わるようにお話ししていきます。この箱の中ですが、何が入っているかというと、まずカルタの読み札と、あと取り札ってありますよね、あれが入っています。で、読み札の方は字が書いてあるんですが、もちろん取り札の方は100匹一首ということでね、動物の絵がそれぞれ描かれているんですね。例えばライオンとかキリンとかトラとか、あとサイ、コアラ、クジラとかね、ペンギンとか、いろいろな動物の絵が描かれていて、この、100匹一首のポイントはね、動物が色で分けられて描かれているっていうことなんです。どういうことかというと、青いカバとか赤いカピバラとか、緑のカメレオンとかね、そういう風に色と動物が組み合わせて書かれています。で、まあ、この100匹一首の面白さっていうのは、この色と動物の絵っていうものを見て、文字ではなくてその絵で見て考える、そして色で考えるっていうところ、ここに面白さがあるかなと思います。で、読み札の方ですが、読み札の方には何が書かれているかというと、例えばさっきお話ししたような 赤いクマとか紫のクジラとか、ね、シンプルに本当にそれだけが書かれているんです。色と動物の名前、ね、すごく短い文で書かれているので、なので小さいお子さん、まだひらがなようやく読めるようになってきたなっていうお子さんでもね、とっても使いやすいです。ね、色プラス動物ということですね。で、ルールはどういうふうにするかというと、読み札の方を読んで、ただカルタのように取る。もうそれだけなんです。とってもシンプルですよね。で、このゲーム自体も、大体、まあ、2人でもできるんですけど、3人から、まあ、8人ぐらいがおすすめということで、はい、書かれていますね。で、このゲームを実は私、息子と2人ですることも時々あるんですね。普通のカルタだと2人でしようと思うとちょっと退屈ですよね。1人が読んで1人が取る、ね、こんな風になってしまいますよね。でもこの100匹一首のいいところは、なんとアプリがあるんですよ。読み上げアプリで、読み上げアプリを起動するとカメレオンが緑とかいう風にね、アプリが読み上げてくれます。ということは、私と息子2人ともが取ることができるということでね、時々このアプリを使って息子と2人ですることもあります、ね、皆さん100人一首って昔されましたか、ね、あれも日本文化の一つだと思うんですけど、このいきなりね、あの小倉100人一首とかからスタートするのはちょっとハードルが高いなと思うので、なのでこういう身近な動物カルタのような100匹一首を使って日本の文化を伝えていくっていうこともすごくいいんじゃないかなと思っています。慣れてくると子ども自身に読み札を読んでもらったりとか、あと、まあ、色がたくさん出てくるのでね、色の確認とか、ね、色を学ぶのにもすごく役立つなと思います。で、まあ、私が教材を選ぶときにいつも考えているのは、その教材がいかにシンプルであるかということをね、すごく考えて教材は購入するようにしているんですね。今って情報化社会なので、もう本当に情報にあふれていますよね。それは子どもの教材も同じだと思います。例えばドリルを買っても、そのドリルの1ページの中でどれだけの内容が学べるかっていうことを我々大人はね、着目しがちだなと思うんですが、私、情報がどんどんどんどん増えるにつれて大事なのは、情報をいかに少なくして伝えていくかっていうことなんですよね。シンプル化するっていうか、なんていうのかな、情報が多いからやっぱり私たちって情報が多い方が価値があるって思いがちなんですが、でも実際本当に必要な情報って意外と少ないと思うんですよね。手に入れた情報を皆さんすべて使っていますか？ね、なかなかこういう情報って得たものの使い、うまく使えてなかったりとか、結局忘れてしまったりすることが多いので、私その教材を選ぶときもそうで、やっぱりシンプルなものっていうのがすごく大事だなって思うんですよね。まあ、そういった意味でちょっとこうかけは話がかけ離れていますけど、まあ、シンプルさっていうのは何においてもすごく大事だと思っています。そういう意味でこの100匹一首っていうのは、ただ動物の絵が描いてある、そして読み札も黄色い虎とかいうふうに本当に短い文でね、こう簡潔に書かれているっていうところがすごくいいなと思っていますね。で、まあ皆さんに別にこの100匹一首を買ってくださいということではないんですけど、こういうふうに教材を選ぶときにできるだけシンプルで、そして子どもにも大人にも分かりやすいものっていうものを選ぶのはいいなと思うので、よかったら皆さんもね、この100匹一首ぜひぜひちょっと覗いてみてください。はい、Amazon で売っていますね。1300円ぐらいだったかな。はい、なのでよかったら覗いてみてください。はい、ということで今日はおすすめ教材100匹一首というテーマで、100匹一首のカードゲームをご紹介させていただきました。 色をね覚え始めた子とかひらがな覚え始めた子とかそのあたりが大体私はおすすめかなと思うので、まあ3歳4歳5歳6歳ぐらいかな、うん、おすすめしたいのはね。でも別にもちろんそれ以上でもね、それ以上の、それより上のお子さんでも十分使えると思いますので、よかったら楽しんでみてください。はい、ということで今日はおすすめ教材でした。まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。